原子爆弾雑話。中谷宇吉郎。昭和12年の7月、北市の六王橋に起こった一事件は、その後、政府の不拡大方針にもかかわらず、目に見えない大きい歴史の力に引きずられて、全市中市に波及していった。そして、10月に上海が落ち、日本軍が首都南京に迫るに至って、ようやく世界動乱の兆しが見えてきた。ちょうどその頃、私は弓と鉄砲という短文を書いたことがある。切り抜き帳を開いてみると、それは12年11月の東京朝日に書いたものである。弓と鉄砲との戦争では、鉄砲が勝つであろう。ところで、現代の火器をちょうど鉄砲に対する弓くらいの価値に落としてしまうような次の時代の兵器が想像できるであろうか。火薬は化合しやすい数種の薬品の混合で、そのエネルギーは分子の結合の際出てくるものである。その進歩が行き詰まって爆薬の出現となったものであるが、爆薬の方は不安定な化合物の爆発的分解によるもので、エネルギーの源を分子内に求めている。もちろん、爆薬の方が火薬よりもずっと猛威をたくましゅうする。この順序で行けば、次にこれらと比較にならぬくらいの恐ろしいエネルギーの源は原子内に求めることになるであろう。原子の増するエネルギーは、ほとんど全部原子核の中にあって、最近の物理学は原子核崩壊の研究にその主流が向いている。原子核内のエネルギーが兵器に利用される日が来ない方が人類のためには望ましいのであるが、もしある一国でそれが実現されたら、それこそ弓と鉄砲どころの騒ぎではなくなるであろう。そういう意味で現代物理学の最先端を行く原子論方面の研究は国防に関連ある研究所でも一応の関心を持っていてよいであろう。しかしこの研究には捨て金がだいぶいることは知っておく必要がある。ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所だけでも60人ばかりの一流の物理学者が過去10年間の精神力と経済力とを捨て石として注ぎ込んでようやく職を得たのであるということぐらいは覚悟しておく必要がある。この短文を書いた頃は、今回の原子爆弾の原理であるウラニウムの核分裂などはもちろん知られていなかったし、キャベンディッシュの連中を主流とした長年にわたる研究もようやく原子核の人工崩壊の可能性を実験的に確かめたという程度であった。しかし、現代の方向に発展してきた科学の歴史を振り返ってみると、順序としては次の時代のエネルギーの源は原子の内部、すなわち原子核の中に求めることになると想像するのが一番自然な考え方のように私には思われた。分子と分子との結合による火薬、分子の破壊による爆薬、分子の構成要素である原子の崩壊による原子爆弾と並べてみて、その順序をつけるのは、もちろん人間の頭の中でのことである。ところが、本当にその順序の通りが実現するところに、自然科学の恐ろしさがあるのである。この短文を書いた頃の2、3年前、私は2、3の国防関係の要路の人に会った時に、こういう意味のことを話したことがある。もちろん、我が国でもこの時代に、すでに理研の仁科博士のもとや、阪大の菊池教授のところで、原子物理学関係の実験が開始されていたので、そういう方面からも進言があったことであろう。しかし、何十年か先のことで、しかも果たして兵器として実用化されるかどうかも、まるで見当のつかない話を、 本気で取り上げてくれる人はなかった。やればできるに決まっていることをやるのを研究と称することになっていた我が国の習慣では、それも致し方ないことであった。ところが、当時海軍の某研究所長であったある将官が真面目にこの問題に興味を持たれて、一つ自分の研究所でそれに着手してみたいがという相談があった。理研や反対の方に立派なその方面の専門家がたくさんおられるのに、何も私などが出る必要はないのであるが、話をした責任上、とにかく相談には預かることになった。今から考えてみれば、あの時それだけの研究費を、すでに原子物理学方面の実験を開始している専門家たちの方へ回してもらった方が、進歩が早かったことであろう。しかし、何万円という研究費を毎年出すとなると、やはりその研究所の中で仕事をしなければならないというのが、当時の実情であった。何万円というのは、その研究所としてもかなり多額と考えられていた時代のことである。当時私の教室では、原子物理学の研究によく使われるある装置を使って電気火花の研究をしていた。それで実験技術としてはまんざら縁のない話でもないので、私のところの講師の T 君が私の方を辞めてその研究所へ入って先進その方面の仕事を始めることになった。もっともこれは随分無理な話で、英米の世界一流の学者が集まって金に明かし、しのぎを削って研究している方面へ T 君が一人で入っていって、その向こうが晴れるはずはない。それでこういう条件をつけることにした。それはもともと無理な話であるから、初めから英米の学者と太刀打ちをさせるつもりでなく、先方の研究の発表を待って、その中の本筋の実験を拾って、こちらでそっくりその真似をさせてもらいたいというのである。随分卑屈な話のようであるが、それがうまくいって、英米の研究にいつでも一歩遅れた状態で追随していけたら大成功である。そうなっていれば、先方で原子核エネルギーの利用が実用化した時には、こちらでも比較的楽にその実用化に取り掛かれるはずである。原子兵器の出現にあってから、慌ててその方面に関係した機械を注文するというのではしようがない。しかし、それに類したことが実際にしばしば起こっているのである。機械に慣れているということの強みは、実際に実験をしたことのある人でないと、ちょっとわからないくらい有力なことである。もっとも新しい下駄でさえ履きづらいものであるから、新しい物理機械がそう簡単に働いてくれるはずはない。その召喚の人は大変理解のある人であって、この話にすぐ賛成してくれた。そして T 君が入所したらすぐ一通りの機械の注文を済ませて、欧米の関係研究室を見学させるという話になった。とりあえず設備費として10万円くらいは出してもいいということである。今度のアメリカの原子爆弾の研究費20億ドルと比べては恥ずかしい話であるが、当時の我が国としてはそれでも破天荒なことであった。ここまでは話は大変面白いのであるが、いよいよ T 君がその研究所の人となって一通りの機械を整えるべくその調査にかかったら、間もなくその所長が転出されることになった。一方、国際的にはシナ事変がようやく本格的な顔を現してきて、今さら研究どころではないという風潮がそろそろ国内にみなぎり出した時期である。それで真っ先に取りやめになったのはこの原子関係の研究であった。せっかく勢い込んでいた T 君はもう戦時体制に入ったのだから、そういう研究はやめて ホーキンの熱伝導度の測定を始めてくれということで、急に金属物理学の助手に早変わりすることになった。これで私の原子爆弾の話はおしまいである。誠にあっけない話である。ところで、人類科学史上未曽有の大事件たる原子爆弾の研究に、こういう企てを試みることすら、いささかドン・キホーテ的であったことが、今度のアメリカの発表でよくわかった。T 君はいわばいい時にドン・キホーテの役割を免ぜられたものである。というのは、もしあの時の召喚がそのまま続いて在任され、どんどん研究費を出し、学者の数も増やし、大いに頑張ってみても、我が国ではとても原子爆弾ができる見込みはなかったと私には思われるからである。それは日本には原料たるウラニウムがないとか、ラジウム源の貯蔵が少ないとかいう問題ではない。それは国民一般、特にヨーロの人たちの科学の水準と今一つは国力の問題とである。私たちが弓と鉄砲の話を担ぎ回っていた翌年には、独王合砲という爆弾的宣言が欧州を一挙に驚愕の淵に陥れた。そして次の年には、独ソ不可侵条約が締結され、秋にはもうポーランド問題をめぐって英国がドイツに対して宣戦を布告したのである。翌15年は欧州平野における大機動戦、パリの海上、ロンドンの大爆撃に暮れ、16年には今時の戦争はついに独ソの開戦、米国の参戦というクライマックスに達している。この間、もちろん我が国でもシナ事変がついに世界戦争の面貌を表してきて、研究どころの騒ぎではなくなっていたのであるが、英米側にとってみれば、それこそ日本の立場どころではなかったのである。その間にあって、英米両国の原子方面の科学者たちは、まるで戦争などどこにもないかのように、宇宙船の強さを測ったり、原子の崩壊に伴う放射線のエネルギーの測定をしたりしていたのである。この方面の実験には、膨大な設備と、莫大な費用とを要するのであるが、米国ではほとんどこの方面の研究を一手に引き受けた形でどんどん施設をしていったのである。そして米国の参戦と同時にまず行ったのは科学研究の協定であって、めぼしい英国の学者たちはアメリカに渡ってそれに協力することになった。ドイツから追われたユダヤ人の科学者たち、それはドイツの科学を建設した人たちであるが、それらの人々もほとんど全部アメリカに渡って甚大な貢献をしたのである。そういう大事な学者を追放したヒットラーは、自分で自分の腕を切り落としたようなものである。昭和15年、ヒットラーが欧州を平定してパリに入り、ドーバー海峡越しに A 本土を四股の間に睨んでいたあの最得意の時期において、すでにベルリンの悲運の兆しが見えていたのである。この間の消息は昭和15年の10月東京朝日に書いたドイツの科学史を転載させていただくのが早道である。同僚の物理学者で新しい論文をよく読んでいる男が、この1、2年来、ドイツの雑誌に出る論文が、著しく質が低下したように思うという話をした。私も、うすうすそういう気がしていたので、すぐ賛成して、この調子で行くと、結局米国が物理学界で歯を唱えるようになるかもしれないなどと話し合ったことがある。ドイツ科学の浸水者に言わせれば、外に発表するのはつまらぬことだけで、本当に大切な研究は隠しているから、一見ドイツの学問の水準が下がったように見えるのだと言うかもしれない。しかし、 それだと論文を読んでみれば、なんとなくそういう気配が感じられるはずである。そうすると、ドイツが今度の戦争で使っている化学兵器の優秀さには異論がないから、基礎科学などはどうでもよいもののように見えることになる。しかし私たちは、現在のドイツはナチに追放された偉い学者たちがまだドイツにいた頃の学問的遺産を今力いっぱい使い切っているのではないかと思っている。事実、ドイツが遺産を食いつぶしている間に、米国ではどんどん貯蓄して行っていたのである。あらゆる種類の元素について、その原子を人工的に崩壊してみて、その時に出るエネルギーと放射線の性質とを調べるというふうな、同じような論文が、いつまでも根気よく、米国最大の科学誌、フィジカルレビューに毎月いくつと出ている。見る方で根気負けがするくらいたくさんの論文が出ても、いつになったらそれが次の時代のエネルギー源として実用化されるか、まるで見当がつかない情勢で過ぎていった。ところが昭和15年になって、ついにウラニウムの核分裂という新しい現象が恐るべきエネルギー源として現れてきたのである。その論文が日本に届いたのは、確か太平洋戦争勃発の1年くらい前であった。ラサフォードがキャベンディッシュ研究所の春秋を総動員して、世界の物理学の主流を原子構造論から一歩進め、原子の内部に足を踏み込ませ、原子核構造論の樹立に目を開かせてから約10年。それを受けたアメリカが、莫大な物と金と人とを困難な実験に注ぎ続けて約10年。やっとこのウラニウムの核分裂の発見によって原子内に秘められた恐るべき力が科学者の前に初めてその姿の片鱗を表したのである。しかしこの現象の発見によって原子爆弾が半ばできたのではない。原子の性質として知られたこの核分裂現象の発見は、いわば富士山を作っている土の粒子の性質が知られたようなものである。その土の粒子を一粒一粒集めて富士山を作る仕事が、本当に原子爆弾を作る仕事なのである。ウラニウムの核分裂の発見から原子爆弾に到達するまでに、平時だったら、30年とか50年とかの年月を要するだろうと考えるのが普通である。実際のところ、私なども原子爆弾が今度の戦争に間に合おうとは思っていなかった。太平洋戦争勃発直前、ルーズベルトがこのウラニウムの核分裂の研究に着目し、これを新兵器として使うべくチャーチルと協力して、両国の物理学者を総動員したという噂を聞いても、いささか高をくくっていた。いくらアメリカが金を使い人を集めたところで、2年や3年でできるべき性質の仕事ではないと考えられたからである。ところが実際にそれが使用され、やがてその全貌が明らかにされてきて、初めて今度の戦争の規模が本当によく理解されたのである。アメリカのことであるから何百人の科学者を動員し、何千万という研究費を使っているのかもしれないが、それにしても今度の戦争にすぐ間に合うというような生易しい仕事ではないはずである。こういうふうに考えていたのは私たちばかりではないらしい。ところが、それがまるで桁違いの数字であったのである。発見までには20億ドルを費やし、6万5千を超える技術作業員を要した大工場の作業が極秘裏に進められていようとは夢にも考えていなかったのである。この金額や人員の数は、航空機の生産の場合などには、我が国でも何も珍しいことではない。しかし、驚異的の超速度で進められたとはいうものの、 この原子爆弾の完成には4カ年近い年月を要している。そして今年の7月14日に全計画の成否を決定すべき一弾がニューメキシコ州ヘキスーの鉱物地に建てられた鉄塔の上に吊るされるまでは、それが本当に全世界を侵害させる爆弾として完成されたか否かは分からなかったのである。科学者たちは多分できるであろうというが、果たして必ずできるか否かは分からない仕事にこれだけの費用と人とをかけるということは、我々には無相談にできなかったのである。少し笑い話になるが、我が国でも今度の大戦中、ある方面で原子核崩壊の研究委員会ができていた。そこの委員である一人の優秀な物理学者が、関係官庁の養老の人のところまでわざわざ出かけてきて、その研究に必要な資材の入手方の斡旋を壊れた。その時の要求が真鍮棒一本であったという話である。冗談と思われる人もあるかもしれないが、私は自分の体験から考えて、多分それは本当の話であろうと思っている。いくら日本が資材に乏しいと言っても、こういう重要な問題の研究に真鍮棒を一本渡せないはずはない。ないものは真鍮棒ではなくて、一般の科学に対する理解なのである。そしてそれほどまでに科学者以外の人々が科学に無理解であるということは、先日見たところ国力の不足に起因するのであろう。新しい日本の建設は、まず何よりも国力の充実に始まらねばならない。そして本当に充実した国力からのみ、新しい次の時代の日本の科学が生まれるのである。もっとも、こういうふうに言うと、そのようにして生まれた次の時代の日本の科学というものが、今日のものよりも、さらに強力な新しい原子爆弾の発明を目指しているように誤解されるかもしれない。しかし、私は負け惜しみでなく、原子爆弾が我が国で発明されなかったことを、我が民族の将来のためにはありがたいことではなかろうかと思っている。原子核内のエネルギーが兵器に利用される日が来ない方が、人類のためには望ましいという考えは8年前も今も変わらない。今回の原子爆弾の残虐性を知ってからは、科学もとうとう来るべきところまで来たという気持ちになった。遠い宇宙の果ての神聖の中では起こっていることかもしれないが、我々の地球上ではその創生以来、固く物質の究極の中に秘められていた恐るべき力をとうとう人間が解放したのである。開けてはならない箱の蓋を開けてしまったのである。これは人類滅亡の第一歩を踏み出したことになる恐れが十分にある。今回の原子爆弾は、原子火薬を使うものとしては、火縄銃程度と考えるのが至当であろう。この火縄銃が、大砲にまで進歩した日のことをありありと想像しうる人は少ないであろう。新しい発明の困難さは、それが果たして本当にできるか否かがわからない点にある。一度どこかでその可能性が立証されてしまえば、もう半分はできたようなものである。米英、両国以外でも、まもなくいろいろな方の原子爆弾ができる日は、もう遠くはあるまい。そして、それが長距離ロケット砲と組み合わされて、地球上を縦横に飛び回る日の人類最後の姿を想像することはやめよう。科学は人類に幸福をもたらすものではないという、西欧の鉄人の言葉は、ますますはっきりと浮かび上がってきそうな気配がある。しかし、科学というものは、本来はそういうものではないはずである。 自然がその奥深く秘めた神秘への人間の憧憬の心が科学の心である。現代の科学はあまりにもその最も悪い一面のみが抽出されている。我々の次の時代の科学はもっとその本来の姿のものであってほしい。そういう願いを持つ人は我が国ばかりではなく、米国にも英国にもたくさんいることであろう。昭和20年10月1日。